それでは始めまして、民数記の15章ですね。民数記の15章です。今日は15章から17章までを学びます。ここでのテーマはクリスチャンの祭司職となります。クリスチャンの祭司職です。私たちクリスチャンが祭司として神様に召されているわけなんですけれども、このことをアロンの祭司職を通して学んでいくことができます。それでは15章を読みたいと思うんですけれども、実は15章はですね、14章と13章の続きになってるんですね。イスラエルの民がカデシュバルネアまで来て、それで不信仰になって恐れて約束の地に入ろうとしなかったわけです。そこで神様は20歳以上の者たちを40年間荒野でさまよわせて、そして荒野で、倒れるようにされるわけですね。で、ここで話を終わってしまったらですね、なんか悲劇というか悲劇のストーリーになってしまうんですけれども、神様はこのように裁きのメッセージをなされたその直後に15章希望のメッセージを話しておられます。一節を見てください。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、特別な誓願を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから全焼の生贄でも他の生贄でも火による捧げ物を主に捧げる時は、その捧げ物を捧げる者は穀物の捧げ物として、油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパを主に捧げなければならない。また全焼に生贄、また他の生贄に添えて子羊1頭のための注ぎの捧げ物としては4分の1のブドウ酒を捧げなければいけない。子羊の場合は穀物の捧げ物として油の3分の1品を混ぜた小麦粉の10分の1エパを捧げ、さらに注ぎの捧げ物としてブドウ酒の3分の1品を主へのなだめの代わりとして捧げなければならない、とあります。お気づきになったでしょうか。今主がモーセにお告げになっているのは荒野においてなんです。そして先ほどカデシュバルニアにおいてさまよわなければならないと宣言をされたすぐ後のことなんですね。なのにもかかわらず2節を見ると、私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入りとなっているんです。つまりすぐにこの約束の地に入っているという前提での話をなされているわけなんですね。で、特にですね、ここ今読んだところは捧げ物を、その火による捧げ物、つまり牛とか羊の家畜の捧げ物をするときに穀物やブドウ酒や小麦粉という捧げ物も添えるっていう話だったんですね。つまりは父と道の流れる地、収穫があるという前提になっているわけです。このように神様は40年間さまよわせて古い世代が死ぬようにされるんですけれども、すぐに新しい世代に対する希望を教えておられるわけなんですね。その40年間というのは無駄ではなかったんです。その大人たちが、20歳以上の大人たちが死んでいっている間、それは彼らが死ぬことによって新しい世代が入ることができるんだという希望になっていくわけです。死ぬことによって生きることができるということなんですね。40年間私たちもイスラエルの民だと想像してですね、そしてこれは今なんでこういうふうにさまよっているかといったら死ななきゃいけないんだ、そして主により頼む約束を信じる民として 入っていかなあの生きていかなければいけないんだということなんです。生きるために死んでったっていうんですね。ですから神様はこの40年を無意味に無駄に過ごさせていたのではなく、むしろ生きるためにこのことをする必要があるとお考えになっていたわけなんです。民数記全体というのは実はこのメッセージなんですね。古い世代が死に、新しい世代の歩みを読むことができるわけなんです。1章から10章までは神様は旅路のための備えをあらゆる方法で備えてくださったわけですけれども、11章から20章までは、彼らが、このアランにおいて死んでしまう、古い世代が死んでしまうということなんです。で、究極は20章においてはですね、アロンが死に、ミリアムが死に、そしてモーセ自身も罪を犯して約束の地に入ることができないと神様に言われるところなんです。このように古いものが死んでいく、しかし21章からは新しいこの働きというか歩みというのを神様がなされています。確かにイスラエルは同じように不平を漏らしていってしまうんですけれども、しかし神様はすぐに贖いの技を神様ご自身から与えられてですね、敵に勝っていって、そして無事に、ヨルダン川のですね、エリコが見えるようなところの、ところまでこう導きになっていくわけなんです。ですからある意味でこれは一人の人と考えていいと思うんです。イスラエル人は古い世代と新しい世代、けれども私たち一人の中にも古い人と新しい人がいるわけなんです。私たちがこの世に対して死んでいかなければいけないこと、そして肉に対して死ななければいけないこと、また律法に対しても死ななければいけないことがわかります。むさぼっていたイスラエルがいました。肉をむさぼりました。しかしそれは死ななければいけません。そして肉、これはですね、アナク人と自分たちを比べてですね、この神様の約束を信じられなかったんです。それは肉なんです。自分の可能性なんです。これ肉なんですね。それに対して死ななければいけなかった。で、モーセとかアロンとかミリアムという律法を代表する人たちも死ななければいけなかったんです。全てに対して私たちは死ぬ必要があるんです。もう実はキリストにあって私たちは死んでいるんです。けれどもそれをですね、私たち自身が経験の中で、この死んでいるということを知っていかなければいけないわけですね。イエス様が言われました。あなた方は私を離れては何もすることができません。何もすることができないことが分かるまで何かしていても何も実らないという不毛を歩む必要があり、でその不毛の時というのは私たちにとってとても大切なんです。というのは新しく歩まなければいけ、歩むそのプロセスになっているわけなんですね。ですから穀物の生贄、穀物の捧げ物とブドウ酒ですね、ブドウの実がなっている、また小麦ができているという約束の地、実りある地というのを神様はすぐにお示しになったわけなんですね。続けて読みますね。またあなた方が、あなたが特別な誓願を果たすため、あるいは和解の生贄として若い牛を全焼の生贄、または他の生贄として主に捧げるときは、その若い牛に添えて油の2分の1品を混ぜた小麦粉10分の3エパの穀物の捧げ物を捧げ、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒2分の1品を捧げなければならない。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。和解の生贄ですね。先ほどは全焼の生贄でしたが、ここでは和解の生贄でした。牛1頭あるいはお羊1頭あるいはどんな羊ヤギについてもこのようにしなければならない。あなた方が捧げる数に応じ、その数に従って一頭ごとにこのようにしなければならない。このように、一頭ずつ、捧げる量が決まっていたわけですね。 13節ですね。ここでは捧げるもののうち在留異国人も同じ基準で捧げていくんですよという話になっていきます。13節、すべてこの国に生まれた者が主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げるには、このようにこれらのことを行わなければならない。またあなた方のところにいる在留異国人、あるいはあなた方のうちにいよいよ住んでいる者が主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げる場合には、あなた方がするようにそのものもしなければならない。一つの集会として定めはあなた方にも在留異国人にも同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前にはあなた方も在留異国人も同じである。あなた方もあなた方のところにいる在留異国人にも同一の教え、同一の裁きでなければならない。これは驚くべきことが書かれています。というのはですね、ユダヤ人の異邦人に対するこの取り扱いというか態度というものはこれと相反していましたね。異邦人を無割礼の者どもと呼んで、そして排除していくような、そのような傾向がありました。しかしここを読むとですね、神様は同一の一つの集会、そして同一の教えというものを設け、同一の計りを設けておられるわけなんです。実は神様の約束というのは異邦人にまで及んでいるわけですね。創世記の12章の3節のところ、有名なのアブラハムへの神様の約束では、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって言ってるんです。すべての民族なんです。異邦人なんですね。ですからここで約束の地に入った時には、在留異国人もイスラエルの共同体のに対して同意している在留異国人に対しても、同一の教え、一つの集会ということなんですね。ここに私たち自身もですね、異邦人でありながらアブラハムの子孫にされているということを見ることができると思うんです。ユダヤ人もギリシャ人もキリストにあって一つなんです。そして隔ての壁はキリストの十字架によって壊されたわけですけれども、私たちも同じようにオープンになっていなければいけない、壁を作ってはいけないということですね。この自分が受け入れられないような人とも交わりを持つですね。この同一の教えというものを私たちは頭に入れておかなければいけないわけなんです。そして、次に17節です。主はまたモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方を導いていく地にあなた方が入り、その地のパンを食べるとき、あなた方は主に奉納物を備えなければならない。ここでもそうですね、やはり前提が収穫なんです。初物の小麦粉で、麦粉で作った和型のパンを奉納物として備え、内場からの奉納物として備えなければならない。初物の麦粉のうちからあなた方は世々にわたり主に奉納物を備えなければならない。初物です。これは順番的な初物とも言えると思いますし、最も大事なものとも言えると思いますけれども、内場から初めての麦粉、そのパン、これを備えなさいと神様はおっしゃっています。あらゆる収穫物のすべて、あらゆる収穫物の初めにあるものを捧げるということはですね、私たち自身が神様を第一にしていくということになります。捧げるということはですね、もうここがこのリトマス紙的になっているわけです。この人は本当に神様を第一としているのか、それとも神様を第二としているのかということは、残り物を捧げるか、それとも初物を捧げるかということで決まってくるわけなんです。私たちがどうなのかということです。私たちがこの捧げるということについてですね、一番大切なものを捧げていってるのかということです。そしてここではですね、先ほどもそうだったんですけれども、特別な誓願を果たすためにと書いてありました。これ強制ではないんですね。もしあなたがお捧げしたいのであればという話なんです。こうしなさいという話なんです。 ですからもう完全に自主的なものなんです。だから喜んでですね、神様がこのように祝福してくださったという感謝と賛美を捧げながらこれらのものを捧げているんです。でこの捧げるということはですね、この何か変なものをですね、このなんか暗くなってですね悲しんで、あこれを捨てなければいけないとかって言ってですね捧げるようなものではないんですね、私は神様との関係を第一にしてなかった、しかし今私はあなたにお捧げします、大事なもの、一番大事なものを捧げていきますというふうにおっしゃってるわけなんです。おっしゃってるというか、この話すっていうことなんですね。そして、次からですね、罪を誤って犯した場合についての神様の教えがあります。あなた方がもし誤って罪を犯し、主がモーセに告げられたこれらの命令の奴隷も主が命じられた日以来、世々にわたって主がモーセを通してあなた方に命じられたことの一つでも行わないときは、もし回収が気づかず、これ回収の罪なんですね、回収が気づかず誤ってしたのなら、全回収は主へのなだめの香りのための全焼の生贄として、若いお牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに親木一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司がイスラエル人の全会中の贖いをするなら彼らは許される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための生贄を主の前に持ってきたからである。イスラエル人の全回収もあなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからです。である。全体として何か知らずに犯してしまった過ちです。それに対して神様がこのように牛一頭ですね、また穀物と注ぎの捧げ物というふうに、この指示を与えておられます。次が、個人の過ちです。もし個人が誤って罪を犯したなら、一切の雌ヤギ一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司は誤って罪を犯した者のために主の前で贖いをしなければならない。彼は誤って罪を犯したのであるから、彼の贖いをすればその者は許される。イスラエル人のうちのこの国に生まれた者にも、あなた方のうちにいる在留異国人にも、誤って罪を犯す者にはあなた方と同一の教えがなければいけない。ここも同じですね、在留異国人とイスラエルが同じ教えであるということです。でここでは個人の過ちです。ですから雌ヤギとなってます。先ほどはお牛だったんですね。このように親ヤギもいますね。ですからこの罪の重さっていうか責任ですね、この責任 この大きさというのが、このメスとオスということでですね、こう分かれているわけですね。もちろんオスの方が高価な家畜ですので、この大きな捧げ物であるということです。で次はですね、故意に罪を犯すという話です。国に生まれた者でも在留異国人でも、故意に罪を犯す者は主を冒涜するものであって、そのものは民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮り、その命令を破ったなら必ず断ち切られ、その咎を負うです。知らずに犯したのではなくて、ことさらに罪を犯す、知っていながら犯すということです。ヘブル人の10章にも書いています。ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていませんとあります。でこれは何かと言いますとですね、この親木とかお牛とかですね、こう神様に罪が許されるための生贄があるのにもかかわらず、それをも持ってこようとしないという、冒涜というか公然と反抗しているということであります。つまり私たちにとっては、唯一の犠牲の供え物であるイエス様が、イエス様を拒むことですね。イエス様にあってあなたは罪が許されるというメッセージを拒むということです。断ち切られるっていうのはもう失われるとかっていうことですね。この31節、 そして32節から36節なんですけれども、ここでは突然安息日に働いてしまっているものの話が出てきます。でなんでこの話が出てるかっていうと、この30節と31節の例話なんですね。故意に罪を犯しているものの話なんです。32節、イスラエル人が荒野にいたとき、安息日に竹木を集めている男を見つけた。竹木を集めているのを見つけた者たちは、そのものをモーセとアロン及び全会士のところに連れてきた。しかし彼をどうすべきかはっきりと示されていなかったので、そのものを監禁しておいた。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で打ち殺されなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はその者を宿営の外に連れ出し、彼を石で打ち殺したとありますですね。故意に罪を犯した、焚き火を集めていたということです。そして主はこのことを含めてですね、この戒めを与えられます。このみだらなことをしないように御言葉を思い出すための戒めを与えられます。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。あなた方は、私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である。私たちは、悪いことを考える傾向を持っているわけです。ですから罪を犯さないためには何をすべきかというと、ここで書かれている通りに、命令を思い起こす、神の言葉を思い起こすということです。罪を犯さないため、それは言葉を、神様の言葉を心に留めるということですが、ここで面白いのは、房に青い紐をつけるですね。房をつけるということですね。まず四隅にですね、で青い紐をつけるということです。でこれはもうずっと守られていて、イエス様ご自身も守っておられたものです。覚えてますか、長血を患う女がですね、このイエス様のこの着ていたですね、着物の房、それに触りでもすれば癒されるというふうに書いてありますね。もう一つ、イエス様がですね、この人によく見せるために衣の房を長くしているとパリサイ人を責めていたんですね。これさえも人によく見せるための道具となってしまったわけですけれども、ですからこれはずっと守られていたわけです。このように神様が希望のメッセージを行われ、なされたわけですけれども、16章からはさらにまた別の問題について書かれています。13章と14章は不信仰について問題だったんですね。でもっと前に行くと11章は貪りについての問題だったんですが、16章は背きです。反抗反逆ですね。背きの罪について書いてあります。レビの子、ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出されたもののある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている、全会衆残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかとあります。レビ人でケハテ族のコラ がですね、ルベン人のダタンとアビラムと共謀し、また回収に選ばれた250人の人たちと共に、今モーセとアロンに歩み寄ってですね、そして主を礼拝する幕屋における奉仕に文句を言ってるわけなんです。それは彼らだけが、アロンとアロンの子だけが主に近づくその奉仕を独占している、イスラエル人が皆聖なるものではないか、なぜイスラエル人が皆主に近づくようにしないで自分たちだけでそこを仕切って自分たちだけで独占し占有し、そしてあなたたちは人の上に立っているという非難をしたわけなんです。あなたたちと あなたたちのゆえにイスラエル人が神に近づくことができないではないかという非難をしたわけです。それに対して次ご覧ください。モーセはこれを聞いてひれ伏した。それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝、主は誰がこの自分のものか、誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい。コラとそのすべてよ、あなた方は日皿を取り、明日主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセは子らたちが人によって選ばれた者たちによって近づいていたのに対して、主の選びが大切ではないか、全ては主の選びではないかということを話しているんです。そしてこの日皿を持ってきなさい、そして皆が並んでですね、それから主ご自身が誰が聖であるかということをお示しになると言ってるわけですね。でさらに、コラに対して戒めを与えています。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの回収から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また回収の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方はこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。これが一番の問題だったんですね。それだからあなたとあなたの仲間すべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのか。このように言ってますけれども、モーセはここでケハッテの子であるコラという話をしているわけです。というのはケハテ族は主の幕屋の奉仕ですね、覚えてますか、聖女の用具を運搬するのはこのケハテ族なんです。他にも氏族が、レビ人の氏族がいましたが、彼らは板であるとか外庭のこの幕であるとかですね、そのようなものを運搬していたんですけども、ケハテ族は神様の聖なる用具を運搬し、ある意味で主にとても近い特権のある奉仕に預かっていたわけです。しかし今それでも満足せず、祭司の職までを要求しているということなんです。結局ここで取り扱われている問題というのはアロンの祭司職なんです。アロンの祭司職を攻撃してるんです。もっと突き詰めています。これは主の御前で礼拝するということそのものに対する攻撃なんです。カデ 州バルネアにおいて彼らは神様の約束を信じなかった。そこでスパイ、つまり軍事的なリーダーであるヨシアやカレブを攻めたわけなんです。そしていわゆるこのなんていうか外側にあるこの世との戦いにおけるですね、このものに対して前を見ていくことができず、そしてリーダーを攻めていったわけですね。そして裁きが与えられました。そうしてもう先行きが何も見えなくなった見えなくなったイスラエル人がですね、ここで礼拝することに対しても意味があるのかという文句を言ってるわけなんです。これが根本的な問題だったんですね。でこのケハテ族にいたこのコラ、おそらくイスラエル人からとても人気のあった人物であったと思いますね。そして今ルベンの子孫にと共謀していたとあります。なぜかというと、このルベンというのは長男ですね。ヤコブの息子の長男です。で今裁きを行っている長はモーセですね。レビ人です。つまり妬みを持っていたと考えられます。私たちが長子なのにもかかわらず…というのがあったと思うんです。そこで今レビ族の間、つまりこの幕屋における奉仕、宗教についての戦いなんですけれども、勢力争いなんですけれども、そこでモーセというのはポリティカルなこの裁判とかそういう全てにおけるリーダーですから、彼を何とかしてこの取り除かなければいけないということで、今この政治的に動いているわけなんです。共謀しているわけなんです。でも根本的本質的なところではアロンに対する攻撃であります。ですからモーセがひれ伏したってさっき書いてありました。アロンのに代わってですね、モーセが今このなんですか、祭司についてのですね、この幕屋についてのこの攻撃に対して対処しているわけですね。攻撃されている本人というのはこう当事者ですからね、何も言うことはできないわけですから、今そのようにしているわけなんです。私たちは今エペソの学びで、とても大きな奥義について学んでいます。それはキリストにあって神の御前に大胆に確信を持って近づくことができるという真理です。キリストにあるので、アロンの子供たちのように主に対する祭司となっているというのが新約における真理なんです。祭司なんです。私たちはあんまり使わないからわからないと思いますけれども、祭司なんですね。で祭司の役目というのは2つの方向があります。一つは神に対して、もう一つは人に対してです。神に対しては礼拝ですね。礼拝です。そして人々の弱さまたは罪のために取りなしをするわけですね。そして私たちもそうですね、他の人々のために取りなしをしていく、また同じ信者に対して信者のことを思ってですね、神様の御前に祈っていくということです。また礼拝そのものも神に対する奉仕ですね。そして次に人々に対する奉仕があって、それは神様との交わりの中における恵みですね。それを分かち合っていくということです。神様との和解を宣言して恵みを分かち合っていくわけです。ですから礼拝し交わっていくんですけれども、人の前ではキリストを証ししていくということです。これが祭司なんです。そしてキリストを信じる全てのものは今皆祭司であり、一人一人に賜物が与えられているわけです。 ですからコラが行ったことを新約の時代の私たちに当てはめるとどういうことになるかというと、キリスト者の務めを阻止しようとする仕業なんですね。クリスチャンが神に近づこうとするのをやめさせようとする行い、また人の前にキリストのことを証しするのを妨げようとする要因です。これが内側から出てきてるっていうことです。ローマ人への手紙12章を開いてみてください。ここではクリスチャンが神様への供え物として捧げなさいと、自分自身を捧げなさいという、勧めがあります。で3節ですけれども、こうパウロが言ってます。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りにした応じて慎み深い考えをしなさい。思うべき限度を超えて思い上がってはいけない。さっきも度を超えているという分を超えているとモーセが言いましたけれども、ここのところですね、思うべき限度を超えて思い上がってはいけない。なぜかというと神様はそれぞれに信仰の計りを分け与えてくださっているんです。信仰、これだけのものを信じているという計りがあるんです。20g とか 30g、 あるいは 20cm、 30cm でもいいでしょう。そのような計りがあって、その計りに従って物事を考えていきなさいということなんです。そして、私たちはキリストの体であって、それぞれが器官である。6節には、私たちは与えられた恵みが与えられてるんですね。恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさいとあります。私たちに神様がそれぞれ信仰をお与えになっているんです。これは超自然的な御霊による賜物なんです。その信仰を与えられているために、私たちはそれに従って動くこと、神様に仕えることができます。ある人は予言をし、ある人は教え、ある人は奉仕をし、ある人は分け与えていくということなんです。ですから一人一人が神様の恵みと信仰によって、私たち、そして神様の恵みと信仰によってアランの子たちに与えられていたところの務めを果たしていくということになります。そこで思うべき限度を超えて思い上がってしまうという危険性について私たちは考えていかなければいけないんです。イスラエル人がなぜこのような犯行に出たのかということを考えると、先ほど話しましたようにヨシュアとカレブのところにまで戻るんです。彼らは信仰の賜物が与えられて、それに従って攻め取ることができると言ったんですけれども、彼らはアナク人と比べたんです、自分たちを。そして自分たちというものからスタートしていたために、カレブとヨシュアに歯向かったんですね。で希望を失ったので、先ほど言ったようにこの恵みを分かち合っているアロンに対してまで歯向かったんです。私たちも同じようにですね、信仰の計りというものをないがしろにしていくと同じことを引き起こしてしまうんです。誰々がいけない、誰々がこうだというですねことはいろいろ言えると思うんですね。でその表面的なところで謝らなければいけなかったり、いろいろこう問題解決をしなければいけなかったりするかもしれませんけれども、根本的なところでは何が問題か、神様とその人との間で何が問題か、その信仰の計りが分かってないという問題なんです。分かっていないから自分が与えられていない賜物を主張してみたり、 またはそのような賜物を与えられている奉仕者に対して文句を言ったり非難したり批判したりしていくんです。恵みを分かち合っていて、その人を通して自分はキリストにあって成長していき、神を礼拝することができるんですね。けれども、まあ、このコラの論法ですね、先ほど全ての人が聖なるものなのにとかって言ってる論法を言うとですね、自分自身で全てのことができるというふうに思い上がっているわけですね。その人は、その責めている人はですね。そしてなんであなたばかりが教えてるんだ、私も教えることができるとかですね、そういうことですね。なんでこの人ばっかりがこうやってるんだと言ってですね、それぞれに信仰の計りが与えられ、それぞれが祭司であって、それぞれが祭司の務めを互いに行っているわけなんです。これが教会なんです。そこを、この履き違えてですね、そして信仰の計りというものがわからないですね、そこで問題が起こるんです。でも究極的にはリーダーの問題というのもあるわけですね。それは管理の賜物という問題ですね。それをきちんと果たしていない、信仰の計りを見極めていないという問題があります。ですから誰が悪いという問題よりもですね、本当に根本的に神様とそれぞれの人たちとの問題になってくるわけですけれども、こういうことで、私たちに必要なこと、この背きということですね。この背きを通して私たちが得なければいけない教訓というのは、この信仰を得るということです。自分が何に召されているのかということをきちんとわきまえ、どのような賜物を持っているかということをきちんとわきまえることなんです。それによって、自分が、どのようなことを言い、また言わないべきか、どのようなことを行い行わないべきかということが分かってくるわけですね。で、12節ご覧ください。モーセは使いをやってエリアブの子のダタンとアビラムとを呼び寄せようとしたが、彼らは言った、私たちは行かない、あなた方が私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようと君臨している、それでも不足があるのか、しかもあなたは乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない、私はこの人たちの目をくらまそうとするのか、私たちは行かない。非常にいやらしい言葉です。彼らはモーセが呼び寄せているのにもかかわらず行かないと言っているんですけれども、まず初めのこの、あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせてってどのことを言ってるか分かりますか？どこですか？乳と蜜の流れる地ですね。13節です。これどこのことだか分かりますか？
約束の地か
ではないんです。エジプトなんです。エジプトをこのように言ってるんです。エジプトをこのように言って荒野に連れてきたと言ってるんです。そして私たちを支配しようと君臨しているって言ってるんです。モーセの言葉を使って、そしてエジプトから俺たちを引き抜いたなというふうに言ってるわけなんです。で、不足があるのかと先ほどのモーセの言葉を使ってるんです。そして次に、しかもあなたは乳と蜜、こっちは実際の約束の地ですね。乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない、この人たちの目をくらまそうとするのかというふうに、この言っているわけですね。コラがモーセとアロンに立てついたのも背きの罪ですけれども、この2人が集まらないのも同じように背きの罪であることがわかるでしょうか。何もしないということ、これ罪なんです。心で思っていること、そしてこのように、対決するような形になった時に出てくる思いですね。何もしないというのは罪なんです。ヤコブがこう言いました。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、 それはその人の罪です。ですね。このような背き方もあるわけです。そして、モーセは激しく怒ったと15節にあります。ここで、彼らに対して言ったんじゃないんですね。ここがモーセの冷静があるんですね。主に申し上げたとあります。どうか彼らの捧げ物を顧みないでください。私は彼らからロバ一頭も取ったことはなく、彼らのうちの誰をも傷つけたこともありません。モーセは何一つ彼らから得ていませんでしたですね。これネヘミヤも同じようなことを言いましたし、あとはサムエルも似たようなことを言いましたね。何も私たちはあなた方に悪いことはしていない、実際に悪いことはしていなかったんです。地上で最も謙遜な人だったんです。そのような人たちに対し立てついたんですですね。それからモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間のすべて、あなたと彼らとそれにアロンとは、その上に甲を盛り、おのおの主の前にそれを持っていきなさい。すなわち250の日皿、それにまたあなたもアロンもおのおの日皿を持ってきなさい。彼らはおのおのその日皿を取り、それに火を入れて、その上に甲を盛った。そしてモーセとアロンは一緒に会見の天幕の入り口に立った。ですね。モーセもアロンも平等に、この何か選出会って言ったらいいでしょうかね、この選挙みたいな感じで神様に選挙していただくみたいな感じですね、日皿を持ってですね、天幕の入り口に立ったわけです。コラは前回使用会見の天幕の入り口に集めて二人に逆らわせようとし、逆らわせようとした。その時主の栄光が前回使用に現れた。なんとコラは最後の最後に至るまでイスラエルの民を先導しています。なんて悪いやつだなと思うかもしれません。で、私も思いますけれども、しかし妬みというのは人を欺くんですよね。明日学びますが、人を欺く情欲によってという言葉が出てきます。情欲、私たちの欲、妬みというのは欺きます。自分はなんと正しいことをしているのだろうかと欺くわけなんです。ですから私たちは力強い主の御手のもとにへり下りなさいという、あの使徒ペテロが言った言葉というのを思い起こさなければいけないわけですね。そして自分自身を調べていく。自分を裁くなら主によって裁かれることはありませんともパウロが言いました。吟味しなさいとも言ったんですね。本当にこのことは大切です。栄光が現れました、神様の。そして20節です。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から離れよ。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。神様はモーセたち以上にお怒りになっていました。ここでモーセとアロンが、はい、わかりました、こんな反逆分子たちはもちろんのこと、会衆たちも立ちどころに滅ぼしてくださいということもできたわけですけれども、彼らは違いました。二人はひれ伏していった。神、すべての肉なる者の命の神よ、一人の者が罪を犯せば全会衆をお怒りになるのですか。取りなしてます。憐れみ深い者は幸いであると主は言われましたけれども、彼らはそのような者たちだったんですね。主はモーセに告げて仰せられた。この会衆に告げて、コラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去るようにいれですね。主は、モーセとアロンの祈りを聞かれて会衆を滅ぼさないようにされますけれども、このコラとダタンとアビラムの住まいから引き離しなさいとおっしゃっております。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えてダタンとアビラムのところへ行き、そして会衆に告げていった。さあ、この悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何も触るな。彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。それで皆はコラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去った。ダタンとアビラムはその際し、息子幼子たちと一緒に出てきて自分たちの天幕の入り口に立った。モーセは言った。私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。 もしこの者たちが全ての人が死ぬように死に、全ての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、血がその口を開き、彼らと彼らに属する者たちとをことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。モーセは自分では裁かなかったんです。決してこの自分でイスラエルの民を導いたのではないということをあえて試しています。彼は絶対に自分の意思ではやりたくなかったんです。これは痛いほど分かっています。なぜか分かりますか？40年羊飼いとして生きたという痛みを伴いながら彼は生きています。しかし絶対に主によって選ばれたんだと、私が偉いからとかではなくて、主を信じるならば、敬うならば、私はこの選びに従った務めを果たしていかなければいけないという確信の中で行っていたわけですね。ですから何度も何度も試してもよかったんです。彼はですね、もしこの人たちがそのまま普通に死んでいくのであれば、私は神様によって使わされていない。しかしもし使わされているのであれば、これはとんでもない罪であって、それゆえに血が開いて彼らは皆生きながらにして黄泉、つまり地獄に下るということを彼は話しました。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属する全ての者と全ての持ち物とを飲み込んだ。彼らと全ての彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。生きながらにして黄泉に下った。ものすごいことですね。ハデスという言葉が新約聖書にはありますけれども、これとここでのシュオル、黄泉というのは同じところです。死んだ後に行くところというふうに考えていただければ良いかと思います。生きたままその中に入っていってしまったんですね。この時彼らの周りにいたイスラエル人は皆彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちも飲み込んでしまうかもしれないと思ったからである。このイスラエル人の反応というのはですね、とても間違っていたんです。というのは、主なる神は彼らが主を礼拝することができるようにアロンを祭司としてお立てになっていたわけです。ですからもしイスラエルの民がそのまま幕屋に近づいたら、立ちどころに死んでしまうわけなんです。仲介者をお立てになったんです。で、この仲介者を取り外そうとしたのは誰ですか？コラですよ。このコラが滅んだんです。つまりイスラエルの民は滅んでしまうどころか救われたんですね。しかし彼らには良心の咎めがあったのでしょうか？良心の咎めというよりもですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、やはりコラに賛同したというですね、モーセに対するこの不満というのがあったと思うんです。アロンに対する不満というのがあったと思うんですね。それで神様はあえてモーセとアロンの祈りを聞かれて、回収の民を残しとき、神が憐れんでおられるのにもかかわらず、自分の心の内で整理がつかずにこのようにパニック状態になっているわけなんです。そこで神様はさらにイスラエルに理解できる方法で印を置かれます。また主のところから火が出て、甲を捧げていた250人を焼き尽くした。一緒にコラと共に来た者がですね、焼き尽くされました。主はモーセに告げて仰せられた。あなたは祭司アロンの子エルアザルに命じて、炎の中から火皿を取り出させよ。火を遠くに撒き散らせよ。それは聖なるものとなっているから、罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それらを打ち叩いて延べ板とし、 祭壇のための石金とせよ、それらは彼らが主の前に捧げたので聖なるものとなっているからである。こうしてこれらをイスラエル人に対する印とさせよ、印とさせよとあります。そしてこのエルアザルが、この命じられているわけですね。なぜかというとアロンが攻撃の的とされているわけですから、やはり他の人がですね、こう対処していかなければいけないわけですね。そこで祭司エルアザルは焼き殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取って、それを打ち伸ばし祭壇のための石金とし、イスラエル人のための記念とした。これはアロンの子孫ではない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないため、その者がこれやその仲間のような目に遭わないためである。主がモーセを通してエルアザルに言われた通りである。今ですね、焼き尽くされてしまったわけですね。ですからあるものはその火皿なんです。火皿は聖堂ですから、もちろん燃え尽きることはありません。そこで、その火がまだいろいろ出ているところからですね、エルアザルが拾ってきてですね、そしてそれを叩いて延べ板にします。延べ板にしたら、あの祭壇のところですね、これいろいろ継ぎはぎというか、このさ、あの聖堂と聖堂の間、板の間のですね、この石金ですね、こうつなぐあのものですね、それとしなさいと言ったんです。でイスラエルの民がですね、会見の入り口からこうあの入り口のところ近くにですねから見たらですね、こうはっきりとその石金があるのを見ることができ、そしてこの者たちが火によって焼き尽くされてしまったということを知ること、思い起こすことができる印となるわけなんですね。このように主は、このイスラエルの民に対して、アロンとその子らが祭司なんだよということをはっきりと示して、このアロンたちによってあなたたちは憐れみを受けるのだということをですね、はっきりとお示しになったんです。ところがイスラエルの民は合点がいかなかったんです。ついに自分たちで不平を鳴らしていきます。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した、非難しています。会衆が集まってモーセとアロンに逆らった時、2人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い主の栄光が現れたですね。主の栄光が現れました。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私がこの者どもを立ち滅ぼすことができるようにですね。二人はひれ伏したとあります。もうひれ伏すしかありません。なぜかといったら、もうね、先ほどは取り出しをしたけれども、今度は彼ら自身がですね、つぶやいているわけですね。しかしモーセは考えました。アロンにこう言いました。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで会衆のところへ持っていき、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンがはモーセが命じたように火皿を取って会衆の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだとあります。非常に面白い象徴的な出来事であります。神様が今裁きを行っていますけれども、何かですね、こう波が押し寄せているようかの、津波が押し寄せているかのようにですね、このあるところからダーッとですね、ドミノをやっているような形で、この死んでっているわけなんです。でモーセは、こう持ってですね、祭壇から火を取ってこう持ってということですね。つまり神様に対するですね、このあの贖いですね、神様の贖いをするところの祭壇です。そこから火を取る、そしてこう盛る、祈りですね。そして会衆のところに持って行って贖いをする。で急いで行ったんです。でようやくです、アロンがですね走って行ってですね、なんか 想像できそうですね。急いで走っていってですね、そしてなやっとですね、このどんどんバタバタ死んでいっているところのとですね、このにのこの境界線のところまで行って、そこに立つことができたんです。そしたらピタッと心拍が止んだわけです。ここにですね、仲介の役目、アロンのこの祭司の仲介の務めを私たちは見ることができます。裁きをなだめ、そしてこの贖いをするという働きですね。本当象徴的です。で、この働きをなさった大祭司なるイエス・キリストが私たちにはいます。神と人との間に立ち、死んだ者と生きている者との間に立ち、死んでいるのに私たちは生きていることがされるですね。このような働きをして、これが祭司の働きなんです。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は14,700人になった。残念ですね、コラたちだけが死ねばよかったのに、14,700人も死んでしまいました。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。アロンの務めがどういう務めかってもうお分かりになってきたかと思われますけれども、なだめ、憐れみ、恵み、和解し、このようなミニストリーなんです。これが一人一人に与えられている私たちのミニストリーでもあり、ペテロがそれぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと言ってるわけです。今つぶやいた回収がいますけれども、それは赤金を作ったのにもかかわらずそのようなことが起こったわけですね。ですから今度はさらに神様はモーセを通して印をイスラエルの前に表してくださいます。それが17章です。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各々の名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの靴の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから、あなたはそれらを会見の天幕の中の私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。このようにイスラエル人の十二部族の頭の杖を会見の天幕の中に入れます。その頭の名前が、その杖に書かれて記されていますけれども、レビ族からはアロンが選ばれています。本当はこんなことする必要はないわけですけれども、今アロンが選ばれていることを示さなければいけませんから、平等にですねしているわけです。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。モーセがその杖を皆主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けておのおの自分の杖を取った。アーモンドの花と実が結ばれていたということです。死んだ木から実が結ばれている、つまり命が吹き返された。命の実の技を主はアロンを通して行われたということです。これを通してあなたたち命の実を結ばせるのは今はアロンによってなんだよ、私はアロンを選んだんだよ、命は得られるのはアロンを通してなんだよと いうことをですね言ってるわけなんです。ここにですね、私たちのミニストリーというのはどういうことかということが分かります。実を結ばせるんです。命があるんです。どのように自分が工夫して牧師のふりをしたり伝道者のふりをしたりですね、主によって立てられているものとみなしたりいろいろしてもですね、明らかなんです。実が結ばれているか結ばれていないかという、永遠の命の実が結ばれているか結ばれていないか明らかなんです。ですから今神様がこの信達へと、そして命、この実を結ばせるところのこの杖をこの分けたわけですね。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため印とせよ。彼らの私に対する苦刑を全くなくして、彼らが死ぬことのないように、モーセはそうした。主が命じられた通りにした。主はアロンが祭司であることを示すためにこの証の中に、証の箱の中に入れる、契約の箱の中ですね。そしてこれはアロンの生活の中でずっとあってですね、このヨシュアの、ヨシュアが率いているところのこの一年間、約束の地に入ったらもうそこではなかったわけですけれども、このアロンの旅の間ですね、この命の象徴としてのアロンの杖が入っていました。でもまだイスラエルの民は分かってないんです。最後見てください。しかしイスラエル人はモーセに言った。ああ私たちは死んでしまう、私たちは滅びる、皆滅びる、主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは、ああ私たちはみんな死に絶えなければならないのか。なんと彼らは愚かと言ったらいいでしょうかね、聞き分けがないのかと思ってしまいますですね。せっかく神様がアロンを祭司として立ててくださって、彼らを通してアロンの家を通して表してくださるのにもかかわらずですね、まだその秩序を守ることができず、主の前に近づこうという思いを持っているわけなんです。そしてなおかつ恐れているんです。このようにですねなっているわけですけれども、実はこの続きというのが18章なんです。もう時間がないので今日は取り扱いませんけれども、神様がイスラエル、アロンの家の祭司職、またレビ人の幕屋の奉仕についての定めをはっきりとアロンに語られます。そしてイスラエルの民が近づいて死ぬことがないようにガチッと固めてくださっている、その話が18章に書いています。さらに19章には完全な赤い雌牛を罪のための生贄として用意しなさいということを神様がおっしゃられているところであります。そこには死体を触った者たちの清めを完全に行うその技が書かれています。回収がすでに 14,700 人死にました。その死体の処理が必要であり、死体によって怪我されている人たちがたくさんいるわけです。ですから赤い牛ですよ、目牛ですよ、しかも完全に赤い目牛です。それが宿営の外で焼かれて、その火の中に杉の木とヒソプと火色の糸を投げ入れるんです。これはイエス・キリストの十字架の木と罪の清めと血を表しているわけですけども、徹底的に主はご自分の恵みと憐れみの御座を行われているわけです。まあ、この話はまた18章19章ですね、この話はまた次回ですねお話しして、そして20章を学んでいきたいと思いますけれども、このようにして祭司からのミニストリーを私たちが受けているということを知らなければいけません。それは私たちがそれぞれ信仰の計りに従って賜物が与えられて、その賜物を用いて使い合うことによって私たちは恵みを受けることができるわけなんです。それなのに人間的な平等を持ち込むことによって思い上がるということなんですね。これが、ここで取り扱われていた戒めなんですね。そして私たちは それぞれが自分が何に召されているのかということをしっかりとわきまえて、そこから離れずに慎み深い考え方をする。コラはコラで、ケハテ族としてですね、黙々とこの祭司の幕屋の奉仕をしていけばよかったんです。これをはっきりと私たちが、何が御霊によってですね、御霊の示しによって神様から与えられているものかということを知っていく必要があるわけです。そしてそのミニストリーを受けた人たちが、あのイスラエル人のように初物を捧げることができ、賛美と感謝の生贄を捧げることができるようになり、隔てのない一つとなったキリストの体を形成することができるようになるわけなんですね。ですからクリスチャンの祭司職という題で語らせていただきました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今はっきりとこの出来事を通して、私たちが主に対する祭司なんだということを知ることができましたことをありがとうございます。主をお許しください。私たちがはっきりと自分の信仰の計りを知ることができておりませんことをお許しください。そして天のお父様、これはこの人間的なへりくだりや人間的な平等では決して解決ができない問題であり、あなたご自身からの御声を聞き、そしてその分をしっかりと果たしていくことによってのみ解決する問題であります。天のお父様、そしてこの整然と共同体を持っていたイスラエルの民のように、しっかりと組み合わされて結び合わされたキリストの体、それを私たちが見ていくことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の尊き御名を通して御前に祈りをお捧げいたします。アーメン。